77.1 Rainbow FM。
社長さん、いらっしゃい。この番組は株式会社九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの株式会社張本総研、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら、ハートホーム長崎、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ？
敷き慣らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
長崎県中小企業家同友会諫早支部長の馬場です。経営者の皆さん、一緒に良い会社を作りましょう。
中小企業家同友会は、良い会社、良い経営者、良い経営環境を目指すという3つの目的を持ち、中小企業の経営者が研究や交流のため自主的に集まった任意団体です。1957年に東京都での設立後、47都道府県すべてにあり、会員数は全国でおよそ4万7000人。人、物、金、情報など、経営に関するありとあらゆるテーマを取り上げ、経営者同士が本音で交流し合っています。同友会は、考え方や社会的立場、業種、企業規模にとらわれず、大いに見聞を広め、企業の繁栄を目指そうとする中小企業家であれば、誰でも入会できます。本音で語り合い、共に学び合う仲間がいます。長崎県中小企業家同友会諫早支部。
社長さん、いらっしゃい。
ガスが好き。
令和元年11月18日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。再放送の土曜夜10時からお聞きの皆さん、こんばんは。社長さん、いらっしゃい。お相手の上野屋と、
アシスタントはミサネーと
金ちゃんです。
この番組はバーチャルシティ新剣王市を中心に、明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、あんなことからこんなことまで本音トークで語っていただく番組です。 FM 諫早にじラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
はい、週末16、17日はもう秋のイベント、は
いはい、すごいイベントだらけやったんですね。
いろいろのこさんもね、
はい、行ってきました。
行ってきた、
うん、行ってきた、うん、
本当、
うん、面白かったですよ。
いい、ね、野菜いっぱい買ってきた。
野菜買ってきた。
野菜買ってきた。
金のなる木とかね。
え、
金のなる木の
これ以上いるとお金
いるいる。
ビバーレもね、あの高田社長ありがとう。
ありがとう。
最終戦、手倉森さんとのなんかシュート対決とか、
ね、PK やったね。
PK 対決とかあり
よったね。すごくゆっくり蹴られてたのに止めれなかった、
止めれなかったっていう。 面白かったね。でおかげさまで九州ガスも2日間好転に恵まれましてですね、
ね、賑わってまし
たね。ね、おおむね6000名近くのお客様を置いてていただいたということで本当にありがたかったですよ。そういうことで、まだね来週もいろいろあるみたいですけどね。
そうですね、
そうですね、はい、
まだまだ
たくさん、
はい。この番組では皆様からのメッセージお待ちしております。ご案内金ちゃんお願いします。
はい、 E メールは niji@771fm.co.jp です。 FM イサヘの公式アプリやホームページからも簡単に送信できます。皆様メッセージお待ちしております。
カラオケクラブダムの葵です。月曜夕方5時から生放送の社長さんいらっしゃいって番組知っとる？
知っとさ。
この番組収録版がいつでもネットで聞けるって知っとる？
知らんかった。
B プレスで検索ね。
さて皆様お待たせいたしました。本日のゲスト様をご紹介いたします。記念すべき34人目のゲスト様でございますね。我々が一緒に学んでおります中小企業家同友会の諫早支部長をされておりまして、会社は株式会社西九州建材産業馬場和信社長様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは、
ようこそ。
はい、どうもお世話になります。
ちなみにラジオ初めてですか？
そうなんです。
そうなんですね。
意外、
意外ですね。
お仕事が、まあ、我々は知ってますけど、はい、西九州建材産業、研磨、はい、削るの研ですよね、はい、に材料の材ということで、どういったお仕事になられますですかね？
名前の通り研磨材、
研磨材、
要するに石材の加工機械の石を磨く、
石を磨く、
研という字で、
なるほど、
研材とつけてます。
じゃあその材料の材は、まあ、お墓とかの石。
そうですね、
ということ、
はい、だからもともと石材機械加工工具の販売をやっとったんですが、
はい、まあ、機械の方、
はい、それが時代とともにもう輸入製品になってきたと。だから今は、石材の卸売業をやってます。だからもう9対1ぐらい石の方が売り上げの中では多いですね。
もともとその削る機械を扱われていたのが、ね、
はい、
石に削ってた石に、うん、なんだ、 石を売ることがメインになってきた。
そうなんですよ。だからもう石屋さんが自分のところで加工しなくなったっていうことです。
じゃあ加工した石を石屋さんに卸し、
ね、はい、石屋さん何するんですか？
地を掘って建てていくと。
あ、石屋さんは地を掘る係ですか？
そうですね。だからもう今時代が変わって地も掘ってもう建てるだけという。
石屋さん何するんですか？
建て
に行くだけ、
建てるだけ、
乗せるみたいな。
それでいいんですかね？
それでも お骨は入りますから大丈夫でしょう。
あ、なるほどですね。
お忙しいですね。
結構ギリギリのとこまでされてるんですよね。
そうですね。だから石屋さんで昔はもう魂を入れて石を切ってたんですけど、うんうん、今はもう物を売るっていうような感覚だと思います。
魂入れは一番最後、
ね、そうですね、うん、全部組み立ててから魂を入れると。だからそれは変わらないというところですね、
うん、はい、お墓の土地って大体借り物らしいですよね、あれ。
そうですね、永代小作、うんうんうん、あ、永代小作
考え方がね
ということで、要するにもう永代小作になったら国の土地になってしまう
ですよね。
国の土地なんですね。
だからそれを今度は宅地とか変えることはできないと。
そうですね、お墓はお墓、はい、お墓、ね、
だからちょっとこうね、畳2畳分ぐらいを買うようなイメージあるけど、うんうんうん、あれは権利を買ってるだけですね。
権利だけですね。だから権利証が発行されると思います。
社長さんいらっしゃい。
はい、我々もですね、もう50代の後半になってきましてですね、うすうすなんか感じてきたんですけど、
はい、
お墓という文化がですよ、はい、どうやら何やか転換期に来とるような気がしてならんのですよね、
う
ん、
はい、そうですね、
はい、
今までは、昔の江戸時代からお墓って言ったら庶民は木で作った墓標っていうですかね、
はいはいはいはい、
もう武家、うん、あの人たちが石を使ったお墓と、うん、で、まあ、明治以降になってから、うんうん、やっぱり庶民もお墓を作れるようになったと、
うん、
で、まあ、景気いい時はもう2000万3000万っていうようなお墓も建ってます、うん、それが今どんどん小さくなって、
うん、
1軒あたり100万を切るというような墓もなってきてると、うん、それがまた近々はお墓がいらないという、
うん、
まあ墓じまいっていうですかね、
うん、
あれに急になってきたというところです ね、
うん、
ですね、
うん、
これもやっぱり少子化で、あと面倒を見れないと、
うんうん、
じゃあどうすると言った時に、じゃあ若い人は都会に行っとるから、うん、向こうの納骨堂に入れるからお骨だけは送ってくださいと、
う
ん、それでお墓はいらないよと、
そうですね、お墓参りに行けないですもんね、
行けないもんね、
まあ、だから昔はね、うん、兄弟が5人も6人もおったから、
うん、誰かがね、
うん、誰かが面倒見てやりよったんですけど、
う
ん、今はもう少子化で1人か2人、
ね、
まして一軒に女性だけしか生まれてなかったら、
確かに
確かに嫁いでいったらそこに持っていくわけいか
ない、うんうん、だから何々家の墓がもうね途絶えてしまうことだってありますもんね。私はね、散骨してもらいたいなと思うんですよね、
うん、私も賛成
で、そうよね、まあ、女性はほとんど最近そういうよね、
そうですね、
だからちょうど去年ぐらいからそういう、うん、都会ではもう早くはやったんですが、
うんうん、
やっぱり尊骨師協会っていうのが
尊
骨師協会っていうのが、
尊骨ってどういう字を、
尊は、尊うっていうんですかね、
尊厳の尊、
尊ですね、それにお骨って書いて、
尊骨
って
言うんですね、
尊骨師ってどんな、何なんですか、
要するに試験がありまして、
はいはい、
尊骨師のもう基本的な基本の試験がありまして、
うんうん、
それを受けないと免許はもらえないと、だから尊骨師の免許を取って、
うん、
でいずれはその粉骨ですね、要するにもうお骨だけでは、うん、海上葬や、
はいはい、
それから樹木葬や、
うん、
そういうのにはできないもんですから、
骨をそのままは巻くわけにはいかないということ
、ね、だから、
うん、
法律では 0.2 ミリ以下とになっていますから、
そんな場合は、
はい、そうです、で場所も決まってるし、
うん、
その中で、粉骨をしないとダメだということですから、だからいずれはそれも来るだろうということで、まあ先に
動いた、すごい時代の最先端じゃないですか、
うん、そうですね、最先端、本当に
尊骨師自体初めて聞いた、
結構長崎あたりの海もなんかこうコースがあるみたいですね、
ですね、
伊黄島コースとか、うん、はいはいはい、高島コースとか、ね、
聞いたことあります
よ、
うん、
はい、でみんなで船乗って行って、うん、まあ所定の場所で
巻くみ
たい、うん、そこでお参りして帰ってくるみたいな、
だから巻くときにそのサラサラの 0.2 ミリ以下の骨しかダメってこと
ね、巻けないですよね、
はい、
まあ、適当に巻くわけにいかんちゅう話、
そうなんですよね、免許もちゃんとね、はい、うん、あるんですね、
まあそりゃそうよね、やっぱそこしかっとしてもらうん
です
ね、 ね、
そうですよね、誰でもいい
にサラサラの骨にしたらもっとお骨がち、お骨壺がもっとちっちゃくなる、
ね、あ、そうですね、今7寸とか8寸、まあ、240ミリから200ミリぐらいの太さで、高さがだいたい180ミリぐらいの大きさに入ってます、それが粉骨したら、120の高さ150ぐらいの、ちょうど500円玉を30万入れたらっていう太さが、
カンカン
があれじゃないですか、そうそうそうそう、あれぐらいの、
あれぐらい、
人間の体は何になるのね、
そうですよ
ね、
だから粉になったら何の粉かわからんっていうような感じですね、
うん、はい、 なんかもうやっぱそうやって変わっていくのはもうしょうがないですよね。
ですね。
ね、まあそういうお仕事をされながらもですよ、お休みは取れてるんですか。
一応取ってます。
何してるんですか、はい、休みの。
もともともう22、3年になりますけど、さつきの盆栽にちょっとハマりまして。
盆栽、
はい、
ちょっと待って、今失礼ですけど年齢聞いて伺ってもよろしいですか。22、3年でいくつぐらいの時から。
僕が40代から45、6ぐらいになった時。
盆栽40代からって結構早そうな感じがする、
ね、いやそれはですね、うん、お客さんのとこ行ったら、うん、お客さんがやっぱり高齢者で、うん、盆栽があって花がやっぱり5月6月になったらものすごい綺麗んですよね。うん、でわあ綺麗ですねって言ったら、うんうん、お持っていくかって言われて、うん、いいんですかつってもらって持って帰ったと、うん、そして自分で育てるのはやっぱりその頃は 4,5,8 ですから、うんうん、やっぱり肥料のやり方、うん、それから薬のかけ方、うん、そういうのが何もわからなくて、うん、でたまたま大村のシュシュで展示会があって、う
んはいはい、
ちょろっと見に行ったばっかりで、うんうん、葉っぱの色からなんか全然違うんですよね。それでちゅうことでハマってしまった。そこなんですよ。
じゃあもうさつき可愛いでしょ。
まあ、ね、朝水をやらないかんし、どっか出張行って帰ってきたら夜中でもちょっとこう見とると、
うん、
なんか考えたらもうサツキにハマっとるっていう。
いやもうちょっと今ラジオを聞かれた方はサツキっていう女性にハマってるんじゃないかっていうこっちが
好きない。そうでもなかったんですけどね。
俺は思わんかったな。
いやバーバー社長サツキっていう女にハマっとるなみたいな。あんなに綺麗な奥様がいた。
そうそう、ね、そうそう綺麗な奥様なんですよ。
あいやそれもですね、
芸能事務所にスカウトされたりしたんですよね。
すごい。名前さつきじゃないですよね。
あれはですね、ちょうど九州がちょうど市役所のとこであれやってですね、
はいはい、グルメフェスかなん
かな。そうなんですよ。その時にたまたま嫁さんと行ったら、うん、そこでちょっとこう、
はいはいはい、
かかりましてですね、
はい、
って言うて間違いありませんちょっと名刺持ってきて、
グルメフェスでスカウトされた、
そうなんです。
松瀬さんにね。いや有名な方で、
もう長崎のコマーシャル
ですね、会社佐世保にあって、うん、よく存じ上げてるんですけども、ビシャッとした会社でですね、うん、間違いはないのでっていうお話をした記憶があるんですけど、
じゃあコマーシャルかなんか出られてるんですか。すごい素敵な。いや、ね、モデルさん
松瀬さんはね、ほんと綺麗な人しかね声かけんよ。
チェキてない。
イベント会場とかで、ダンスのチームを育ててらっしゃるので、その子たちの ね写真を撮りながら、うん、突然走り出したりするわけよ。そういう人を見つけたら、
見つけて、
そしたらもうすぐスカウト
なるほど。ちょっとダサい格好でいけないね、うん、ちょっとしたイベントも。
そうよ、見られてるってことよ。
本当ね、綺麗にしてい
かない。お気をつけ遊ばせ。
いや、じゃあ
もう素敵な奥様なんですね。
地上波に出るかもしれない、
ね、まあ何かのきっかけでですね、
たまたま知り合ったのはやっぱり縁ですよ。さつきをハマって12年ぐらいずっとハマって、うん、土曜日中はそこに行きよったんですけど、
うん、
その時ちょっとそのさつき仲間から紹介があって、
それじゃなかった、嘘したら、なんか年齢合わんくない。まあいいか。
ああまあいいよ。
もやもや。
その縁で、はい、いろんな縁がありましてですね。
ご紹介ですね。
奥様の方ずいぶんお若いんですかね。
ええ、そんなないですよ。4つぐらい、はい、です。はい。
へえ。
もう
お茶素敵な奥様
で、もうずっとね、社長がスタジオ入ってから、ね、奥様の話しか
打ち合わせの時から
好きやねん、
はい、奥様の話ばかり。
いや本当に素敵な方です。
あとさっき千円札と500円玉とね両替されてたの見て、何するんですかって言ったら、500円玉貯金じゃ
ない。何をしたいんですか、500円玉貯めて。
僕お金ないもんですから、500円玉を貯まったやつを嫁さんの後の遺産にやろうかなと思ってですよ。
財産
すごい溜まってる。
だから元気な時どれくらい集まるかなと思ってですね。
あ、やってるんですか。すやってます。人生生きてる間貯金するっていう感じ。
そうそしたらそれを言ったら誰かみんな溜まったよって言うから僕の千円札がどんどんどんどんなくなって、
そこで両替して貯金されるんですね。
いつの間にか26枚貯まりましたとか最速だったら
500円両替に来てくださいって。
そうなんですよ。
まあ、そんな馬場さんですけども、その我々 の, その勉強会の中小企業家同友会でですよ、はい、のもう何年されてますかね、諫早支部。
今支部長は4年ですよ。
支部長4年でしょ、はい、で諫早支部が実は25年だったってさっき気づいた
んですよ。そうなんですよ。
あ、そうなんです。
今年のですね8月の23日が25周年だったんですよ。
で例のその秋のフォーラムで県大会があったでしょ、はいはい、だからそれに頭いっぱいで、はい、すっかり忘れとったみたいな話をさっきされてて。
そしたら同友会には何年いらっしゃるんですか。
同友会には今28年おるんですよ。
28年。
だから諫早支部ができる
前からですね、
はい、すごい。
じゃ何支部っていう形だったんですか。
その時はですね、はい、長崎に僕おったもんですから、うん、長崎の、長崎東支部ってできとったんですよ。
3つあったんですよね、長崎がね、
ですね、
うん、じゃあもう諫早の立ち上げを
チャーターメンバーですよね。
そうですね、
最初からね。
だから来た時はまだなかったもんですから、うん、諫早に来た時は、JC に5年間お世話になって、はいはいはいはい、それから2年か3年してから、うんうん、諫早が出来上がったというところですね。
諫早来た時、諫早出身では
ないです。
ないんです、
はい、僕は佐賀県出身の、有田の
北部です、はい、まあ似たようなもんですよ ね、
あ、そうですね、
地球規模で言うと、あ、ちょっともう点ですよね、
はい、そうです。
素晴らしい。でも二十何年もその導かれるその同友会の魅力って何なんですか。
やっぱり入会してその先輩後輩が全然ないと、最初から
ボスを作らない、
はい、そうなんですよ、はい、やっぱり基本がもうボスを作らないってなってるから、まさしくそれをずっとやってるというところですね。だからやっぱり入ったらみんなが面倒見てくれる、うん、どうって悩み相談はやっぱりみんな聞いてくれるというところは、
まあ、みんな同じ立ち位置で、
そうですね、
そうですもんね、うん、だからその、まあ、JC とか YG とかは卒業年度があるから、
うんうん、そうですね、
その年齢、一番年齢っていう人がいるからですね、うんうん、ところが同友会は青空天井なので、
うんうん、
極端な話90歳でもいいわけで、
うん、あ、いやいや、
そうですね、
うん、80歳はいらっしゃいますもんね。
そうですね、うん、80、島田さんってもう、
あ、はいはいはいはい、
代表理事された方はもう80何歳で、うん、ちゃんとダイヤモンドクラブでも出席されてます、
う
ん、
はいはい、文具の、
あ、そうです、大和屋さん、
大和屋さん、は
いはい、私最近まだ入ったばかりなんですけど感じたのが、はい、皆さんすごい感性が豊かで次々新しいこと考えられてるんで、うんうんうん、なんか古い石頭のおじいちゃんがいないみたいな感じでそういうところもあるかなって思うんですよ ね。一緒の若い人 もうみんな同じようにワイワイやって、あ、前に進もうみたいな感じのところが感じられました。
そうです
ね、どういう会入ったら、うん、やっぱり何かを得ようとみんな考えてるんじゃないかなと思ってです ね、うん、
ね、
だから諫早支部にも相談役って結構高齢の方おられますけど、やっぱり和気あいあいと一生懸命
やってもらってですもんね。
だから他の支部から諫早いいねってみんな言ってますよね。だからそういうのは結構手本になってるんじゃないかなって思ってるんですけど、
今日ねお弟子さんも今日スタジオに来られてますけど、
はい、
でっかちゃんがね、
はあ、
支部長をおもちゃにしますもんね、でっかちゃんはね。
そうですね、だいぶ年も違うんですけど、
ね、おもちゃですもんね、
なんか対等にこう思ってるんですもん ね、
、まあ、ね、友達ぐらい思ってるみたいですね。
じっちゃんじっちゃんって言っちゃう。
まあいい関係ができてていいですよね。この間の県大会も大変盛り上がったみたいで、
そうですね、
まあ運営側の支部長は随分ご苦労、
お疲れ様でした、
ね、お疲れ様でした。
まあ最初のですね、まあ前例のないことをやろうと、
まず場所がね、
そうなんですよ、あれを言い出したのが副 支部長でですね。
諫早スイミング。
それに乗ったのがスイミングの。
スイミング。
実行委員長に強引にならされた。
解体屋さんが言い出したんですよね。
そうそう、解体屋さんが言って、それでそれにすぐよっしゃやろうって言って次の日はもう実行し。
解体屋さん、スイミングさんの順番ですよね。
そうなんです。
それを支えてたのが馬場支部長ということになります。
いや、そうしたんか、みんなチームワークですよ。やっぱりうまかったですね。
よかったですね。
結果的に
大成功でした、
ね。大成功だったですね。これで全国にどういう会ありますから、はい、やっぱり全国でこの自然の家が28箇所ありますけど、
ね、
そこにうまくいったらですね、
全国紙にね、カーンと載ってましたね。
そう、載ってたで
しょ。全国初、同友会の
新聞、
全国の新聞に載ってましたよ。
全国初 の、ね、はい、全国 初だということね。
俺まだ見てない。
何でも初めてのことって大変ですもんね。
はい、曲が聞こえますかね。
はい、
ね、日曜日の九州ガスのオータムフェアにも来ていただいた、V プロ海賊団のリーダーキャプテンコフィーが、
彼は上手ですね、歌。
実はオリジナルを今作ってまして、これ弟さんの結婚式のために作ったというですね、いい歌なんですよね。でね、こういうのをね、隠すんですよ。だから持ってきなさいっていうことで、持ってきていただいて、昨日受け取ったということ で、 です、ね、
はい、そうなんですね。
じゃあ今日流すけんって言って、
お茶も海賊団の一員です。
そうなんです
よね。
メンバーなんてギター担当なので
エアーギターですけど、
エアーギターですね
、結構楽しませていただいてますね。では曲を聴きながらですね、CM を挟んで後半へ続きます。
はい、
この想いあなたに届けと、声の限り叫びたい、 I love you so いつまでも。また会えると別れたのに心が痛くて、こんな夜はずっとあの星空眺めていたね。重ねたこの手の中のぬくもりがある、忘れないそうこの時、その微笑み守りたい、終わらないこのメロディ
ー。ガスが好き。
社長さんいらっしゃい。カラオケクラブダムにもいらっしゃい。
時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
アシスタントはミサネート
金ちゃんです。
ここで少しブレイクタイムしましょうね。
はい、
ね、この時期はもういろんなイベント多くてですね、全部は紹介しきらんのでごめんなさい。早速金曜日22日ですね、大村の未来オン図書館で、
新しい図書館、
合同企業説明会という名のですね、ちょっとなんか面白いことがあってるみたいね。だからこう企業説明会も今までと全然イメージが違ったことが行われてますのでね、ゲスト講師になんと渡辺恭介先生。
恭介先生、すごい、
まあ、そんな感覚やからぜひこう覗いてみてください。世の中変わってきてますということですね。
それから24日の日曜日が2時から、はい、今シーズンのビファーレン最終戦、
はい、アウェーで
新潟ですね、はい、本当高田社長ご苦労様でございました。
お疲れ様でございました、ま
あ、もちろん選手の皆さんもね、うん、それから11月22日はちょっと遡りまして金曜日ですね、はい、同友会の諫早支部で面白いセミナーがありますね、うんうん、はいはい、五島から面白い漁師の方がですね、うん、来て、応用の効く知恵と工夫のお話をしていただきますね。
ものすごく興味津々、
はい、会員の方じゃなくても聞けますよね。どういう会ネットで検索してみてください。それから11月23日24日次の土日なんですけども、はいはい、諫早市役所前ですね、うん、あかりファンタジアですね、うん、はい、灯明地上絵が出現です。市役所前広場、
ローマ法が来る。
ローマ法は長崎に行きます、
ね、
あのローマ法をイメージしてちょうど同じ日だったので、はい、その灯籠で、はい、バチカン宮殿
を、ね、バチカン宮殿が間違えてローマ法が来るんじゃないか、
来るんじゃないかという思いも若干ありバチカン宮殿を灯籠で描く、それを市役所の7階から
見る、はい、ね、
何、あ、9階だ、市役所9階から見下ろすと、うん、バチカン宮殿が少し浮いて見えるということですね、うん、ぜひお楽しみにです、うん、そしてこれは FM 諫早の20周年記念第2弾も絡んでおります、はい、
で、
九州ガスは寒いのでテントに、本部テントとかにですね、うん、ガスのストーブを提供したり、
あ、これはありがたい、はい、
ステージの脇もちょっとこう、はい、キラキラするストーブがあるので、
うん、飾りたいと思います。美味しいもの
もたくさんありますしね。11月30日土曜日、はい、オバマ体育館爆笑九州プロレスやってくるぞみたいなことでね、はい、これも面白いですよ、うん、あのプロレスのイメージが変わります、うん、入場無料ね、はい、ホームページで検索してみてください、はい、で12月8日は菅野めぐみさんのライブ、これは飯森コミュニティ会館でですね、
はい、介護福祉士シンガーソングライターです
ね、らしいですね、
すごい介護の、はい、
すごい ね、 これですね、これはちょっと興味津々でありますね、うん、入場無料ですね、
諫早駅西口から送迎バスも、ね、
バスも出てます。
なるほど、
12時40分発、
はい、はい、これもネットで検索したらなんか引っかかってくるんじゃないかな、
うんうん、ね、菅野めぐみさんですね、
はい、
そうですね、
年明けてですね1月29日水曜日、これ情報だけ流しますがまだ細かいことは決まってないんですが、はい、女性がキラキラ輝くセミナーをですね、はい、今企画してましてですね、はい、元レスクイーンのですね、しのぶさんをですねお呼びしてますんで、はい、本人のメッセージ。
長崎の皆さんこんにちは、米沢しのぶです。令和2年1月19日水曜日18時半から講演をいたします。テーマ、人間力を上げる強運体質になる秘訣と題しましてお話しいたします。皆さん、強運体質になりたくありませんか？ホテルグランドパレス諫早でお会いできるのを楽しみにしております。
良さそうです ね、
強運体質、は
い、まあ、そういうことでですね、面白そうでしょ、
興味ある、
うん、諫早の女性、ね、みんなキラキラして ね、
キラキラだらけになるよ、
キラキラ、もう諫早のシーンがもうキラキラしてますよ、
ね、1月29日ですね、
楽しみ、さっき19日、
あのね29日です、
うん、そして1月29日、
はい、まあなんとなく、まあ、来年の話ですからなんとなく覚えとってください、
はい、
で、これですね、4月の話です、うん、諫早グルメフェスティバルの会議がスタートしました、は
い、
第7回目ですね、とりあえず日程決めました、4月19日決定です、
はいはい、もうこれ決定、
そして諫早神社のやぶさめとジョイントでやりますんで、うん、面白いと思いますよ、うん、はい、ぜひお運びください。
社長さん、いらっしゃい。
さて後半でございますが、馬場社長様に戻ってきていただきまして、我々の憧れのテレビ番組カンブリア宮殿っぽく進めていきたいと思います。さて馬場社長、
はい、
企業ミッションといいますか、
うん、
その今、社歴創業で創業者としてやられてて、もう40年、
そうですね、今年40年、
40年ですよね、
おめでとうございます、
おめでとうございます、
ありがとうございます。
さっき打ち合わせでお伺いしてたんですけど、来月が創業記念日、
来月になりますね、
ですよね、
ちょうど12月24日に、
24日、
はい、はあ、まあ、
クリスマスに、
はあ、絶対忘れないようにその日に、
日本の
したと、
はい、面白いですね、
じゃあ絶対忘れないですね、
はい、まあ、普通忘れんと思うけどね。まあいいんですけども、まあ、何を言いたいかというと、その40年間やれてきた、そのなんていうかな、魂の支えっていうものがどの辺にあったのかなと思って、
まあ僕ら経営理念でも言ってたように、誠実、実行、喜びというのを通してきたと、はい、まず誠意を尽くしてお客様のために要望に応えるということで、まずお客さんが何を求めたいかということで、先に自分たちでやっぱり先々に動いてきたというのはありますね。だからやっぱりそれを実行するためには、自分たちがまず技術を得てこないかんということで、やっぱり信用されるためにはやっぱり嘘もダメだし、そういうやっぱりこれは絶対間違いないよと、うん、じゃあお前に任せるよと言われるぐらいに、やっぱり自分たちでせないかんということで、やっぱりやってきましたね。だからやっぱり営業だけじゃなくて、うちの会社ではセールスエンジニアを目指そうという、
セールスエンジニア、
要するに営業しながら、あの機械の修理もやろうと、
あ、どっちもできる、
どっちもできる、
普通は別なんですか、
あのそうですね、あの修理は修理で、で営業は営業でやってます。だけど僕らの場合はやっぱりお客さんにやっぱり信用してもらうためには、セールスエンジニアということで、やっぱりうちの社員たちには教えてきたんです
が、営業に行った先でもすぐその場で機械の調子を、ね、
簡単に調子悪いからちょっと見てくれって言われたら
できますよね、それはありがたいですね、
ありがたいですね、やっぱり求められるところです
ね、後でエンジニアを向かわせますよりもね、断然早いですもんね、
そうですね、だからそれはもうずっと徹してきてますね、
なるほどね、はい、でっかちゃんからメッセージ来てるんですけど、
はい、
ババッチ一日に数億円の売り上げを上げた伝説、
それは聞きたい、
メッセージいただき、
何ですか、
ちょうどですね、あの嬉野で15周年記念と、はい、熊本営業所の10周年記念を兼ねて、
はい、
お客様を640名ぐらい九州管内から、はい、呼びまして、はい、で嬉野で展示会やったんですよ、そしたら2日間で3億売ったと、
すごい、すごい、
それはもう
伝説になってます
よ、2日間で3億、
すごい、
だからもう半分は展示会の前に売っとったんですけど、それの機会を展示場に持ってきて、でまさか売れると思わんかったけど、まあ倍売れたと、それで片付けるのに、はい、朝7時ぐらいからトラックは11台並んでたんですけど、最後に積んだのが夜の10時回っとったんですよ、で運転手がちょっと怒ってですね、で兄ちゃんごめんねって言って、お金をちょっと、これぐらい握らせたら、明日朝まで頑張ります、
5000万ぐらい握らすんですか、
いやこれぐらいです、
2000万、
あ、いやいや、
まあ、そんな馬場社長ですけど、はい、これからの未来はどう展開を考えてあるんですか、
ちょっと全く僕らの業界ではやっぱり自利品で、まあ、大変今あの労使見解とか、やっぱり特に同友会では人を生かす経営ということで、やっぱり小雑誌をもう読んでいこうということで始めていけるもんですから、そういうことをするためにはちょっと他の新規事業で 何かやらないかんやろうということを考えております、うんうん、でやっぱり地域社会に貢献するために何が必要かと、うん、それと今流行りの SDGs っていうのがありますけど、それをやっぱりやっていくためにはやっぱりちょっと他のことをやらなということで、まあ3年ぐらい前からこう考えて、あ、これやらないと達成できないなっていう気持ちになって、まあ経営フォーラムやりながら、そっちもやりながら、
すごいですね、
遊びもやりながら、やっぱり人って楽しいじゃないですか。
だからその今ある会社でどうこうっていう以前に、その人を生かす経営だとか、SDGs だとか、そういった学びを実現させるための事業を起こしてみたいと、そういう感覚なんですかね。
そうですね、
はあ、すごい、
すごい、起こさないと始まらんでしょう。
すごい、
そこがスタートなんですよ ね、
ですね。
今あるものに SDGs とか人を生かす経営を絡めるんじゃなくて、もうそっちがまずドンとあって、
そう、
これを実現するためにはこういう会社を作りたいと。
そうですね、
すごい素晴らしい
ですね、逆順なんですね、
すごい、
すごい、
はあ、すごい柔らかい頭、
ね
ね、それをやろうという、なんか実現しそうな気配ですか、ね、
いや分かりませんけど、この年になってからそんなことできるかなって思いながら、やろうとしよるんですけどね。
お、楽しみですね、ま
あ、なんとか、相棒もおるしできるんじゃないかなと思って
ですね。お弟子さんですね、お弟子さんがいるからね、やれるんですね。
社長さんいらっしゃい。
時刻は夕方5時43分を回っております。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。本日は西九州建材産業馬場社長様と楽しい時間を共有できました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか、その初ラジオは。
いやー、やっぱり打ち合わせと全然違うことが出てきて、なんか戸惑ってやってますけど、
なんかいろいろ本とかね、テキストとかね、持ってきてこられてるんですけど、
そうなんですよ、
いらんとになと思いながらね。金ちゃんいかがでしたか。
はい、やっぱりですね、いやもう本当にね、私馬場支部長のお話聞いて、同友会のね、やっぱりもっとこう勉強してるつもりだけど、もっと勉強しなきゃなと思いましたね、そこからの新しい事業を、ね、発想するっていう考え方が、ね、もう素晴らしくて、いやもう学びさせていただきましたって感じですね。
いや私も初めて聞いた考え方ですね。
もう素晴らしい。
今ある延長線上じゃなくて、新たな延長線を作ろうとしようらし
い、はい、多分ね、馬場支部長の頭の中放射線上にバーッとこうあちこち行ってるんじゃないかなって思います。
すごい、
ね、もうさっきさっきずっと見てるって感じ、
ね、なんかね、多分ね、この目はね、実現するんですよ、多分、数年後に。多分もう設計図とかできてるんですよ、多分、ね、
じゃあまた、それまでに社長さんいらっしゃるの番組が続いてれば、ぜひ、
ぜひぜひですよね、本当 ね、 ね、
来ていただきたいですね、楽しみですよね、楽しみですね、
面白い。ね、メッセージ来てますよ、はい、これを、ミサちゃん行こうか、
はい、じゃあドリカムさんからのメッセージです。上野屋さん、ミサネ、キンちゃん、こんばんは。目が覚めたら社長さんいらっしゃいが始まっていました。ミサネ、
お知り合い
今まで、あ、多分夜勤だったんじゃないですか。
そっかそっか、ご苦労様です、ね、
またお仕事後にランチ来ますよっていうことでした。
もう一つはこれ、キンちゃんにお願いします。
はい、花屋のゆうこさんから。
あ、なんか聞いたことある人、はい、
うんうん、支部長いつもありがとうございます。諫早支部最高。
うーん、いただいてますよ。やっぱりね、
いいね、
やっぱりね、支部長で雰囲気違いますね。
そうですよね、
変わります。
花屋のゆうこちゃんも支部長をおもちゃにしてますよね。
そうですね、
ほぼ
16日も一緒やったですね、はい、
おもちゃにされるでしょ、5年後に。
はい、
楽しいね。さて、エンディングの曲は、ん、日
曲目、未来は君の手の中に。
あ、素敵。
カズさん、
カズさん、
あ、カズさんの、え、なんかこういう曲いいね、
うん、
カズさん聞いてますか、うん、そろそろご出演の覚悟も決めてくださいよ。
カズさんも忙しいけどね。
そうなのね、はい、多分ね、今度、まあ年明けですけど1月の26かな、
うん、
が、はい、キキツ駅前タラミーチの、
あ、そうです、ね、
多分 7周年か、
7周年になるんだ、うん、
そこでまたステージを企画してるんで、多分毎年カズさんっていうかナンシーが、
ナンシーが来るのね、
うん、ナンシーが来るので皆さんスケジュールを押さえて年に1回しか見れませんから、ナンシーはね。
それは貴重、
貴重ですよ。
ミニスカートでね、
うん、で、この番組ですね、 B プレスさんのご協力がありまして、ラジオ流しっぱじゃなくてホームページにですね、ずっと収録を残していただいてますのでね、ぜひ B プレス BPRESS で検索していただけると、これまでの30数名の社長様の音が聞けますので、
はいはい、
先日の、ね、鶴田鹿の先生は、
はいはい、
うん、俺全部聞くって、
そう、全部聞かれてましたね、う
んうん、おっしゃってましたけどね、ありがたいです、
ありがたいですね、
オリジナル CM もね、葵ちゃんに作ってもらってます。
カラオケクラブダムの葵です。月曜夕方5時から生放送の社長さんいらっしゃいって番組知っとる？
知っとっさ。
この番組収録版がいつでもネットで聞けるって知っとる？
知らんかった。
B プレスで検索ね。
はい、というわけで、まあ、来週のご案内ですけども、はい、来週11月25日、はい、11月の最終月曜日ですね、はい、記念すべき35人目のゲスト様なんですけども、
はい、
諫早神社って知っとる？
知っとっさ。
知っとっさ。
あ、これ正しい発音です。これ
知っとっさ。
ちょっと待って。
知っとっさ。
はい、これ。
知っとっさ。
はい、練習してくださいよ。
はい。はい、
おしめんさん、
諫
早神社宮司、
はい、
宮本健一様にお越しいただく予定になっております。
神社もね、新しくなってます
よ。今ね、いろいろやらかしてるんですよ。
楽しみ。
で、この間ね、あのうちの九州ガスの広報誌、はいはい、1月号の表紙を撮影させていただいて、この間お邪魔してきましたけどね。
もうね、神社っていっぱいいろんなことがある。あの正しい参拝の仕方とかもね、皆さん知らないと思います。面白いと思います。
だから、その森町さんの社長にも来ていただいたんですよ、はい、撮影でね、
うん、
あのツーショット撮りた、
はいはい、
なぜツーショットかというと、うん、
はい、
コラボのお菓子を作って
、あ、神社、
はい、神社おこし、
神社おこし、
神社おこし、
だから生姜味のおこし、
すごい、そう、神社かけてね、
と神社カステラ、
おお、カステラもあるんだ、
う
ん、
これシリーズじゃんじゃんいけますねっていう話
だね、神社でね、
うん、うん、
それって諫早神社で買える？
買えます
いいですね。
あのお札とか売ってると
思う、ご利益ありそうな感じ。
そうそう、
あの、ね、実はあそこに鯛を納めさせていただいておりました、はいはいはいはい、竹の鮮魚です。
なるほどね。
うん、
なんかね、いろいろなんか企んどるみたいですよ、
うん、面白いんですよ、うん、まあ、次々と新しいことがね、企
みを聞かせていただけるわけです ね、
は
い、
当然プレゼントもかなり期待できます。
あ、八百万の神様も一緒についてこられます、
はい、うん、すごい。
ということで、お別れのご挨拶をしましょう。本日ゲスト、西九州建材産業、はい、馬場社長様もご一緒に、せーの、
また来週、
バイバイ。
社長さんいらっしゃい。この番組は株式会社九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの株式会社張本総研、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたしました。